いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は神谷レディースクリニック岩見奈々子先生にお話を伺います。本日のテーマは、これでわかる子宮内細菌層検査、エマ・アリス検査です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、私どもは今週ですね、有楽町の駅前にございます東京国際フォーラムにやってまいりました。なんかとっても大きい学会があるんですよね。
そうなんです、今日はですね、日本生殖医学会とそれから国際生殖医学会が同時に開催されていまして、世界各国からですね、非常に多くの方が参加されています。
はい。
で、世界各国からですね、不妊治療のスペシャリストの先生方がですね、集まって最新の治療に関して、ディスカッションをしています。はい、で、アイジェノミクスとビトロライフの方でもですね、2つのセミナーを実施しておりまして、
はい、
それから今日のテーマでもある、新しいエマ・アリスも、出展をしています、
はい。はい、ありがとうございます。それではですね、早速今週のゲストの方をご紹介していきたいと思います。神谷レディースクリニック岩見奈々子先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、まずはですね、皆様に自己紹介、それからクリニックのご紹介お願いします。
はい、私が勤務している神谷レディースクリニックは北海道の札幌にある不妊治療専門のクリニックです。私は勤務して今10年以上こちらのクリニックで診療を行っておりますが、当院は一般不妊治療から体外受精も含めたアート治療を幅広く行っており、採卵でいきますと年間2000件以上、凍結胚移植も含めますと2004件以上の方が治療を年間受けられていて、毎年多くの方が妊娠して産科の方に移られていく病院です。
はい、ありがとうございます。さて、先生、早速なんですがお話し進めてまいります。まずはですね、腸内細菌について少しお話を伺いたいと思うんですが、まず腸内細菌っていう言葉、まずいろいろなところで聞くと思うんですね。さらに、不妊治療だって子宮内にも細菌がいるとか、いろんな情報をこう耳にすることがあると思うんですが、子宮内にも細菌がいるというお話、こちらをまずはお伺いさせていただいてよろしいですか？
はい。人の体には口や皮膚、腸も含めて様々なところに適材適所な細菌が定着しているということが分かってきましたが、従来無菌であると考えられていた子宮にも微量の細菌がいることが分かってきていて、その細菌のバランスが実は妊娠とも関係するんじゃないかという研究が最近進んできています。
はい、
先生、受精卵が正常でもなかなか妊娠できないという声をお聞きしますが、そのあたりもう少し詳しく教えていただけますでしょうか？
はい、受精卵が正常であったとしても妊娠率は 60-70% という報告が数多く、やはり、受精卵だけではなくて、そちらを受け入れる環境要因というのも妊娠継続の鍵になってくることが言われています。例えばですが、着床するための着床の窓であったりとか、受精卵を受け入れる免疫的な部分、 そして今日のお話をさせていただく子宮内細菌叢についても妊娠にとってとても大切だと言われています。
先生、その子宮内細菌叢検査、MRIS検査ですね、これについて詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、子宮内細菌叢検査、MRIS検査は子宮内に存在する細菌を調べることができる検査です。膣と違って子宮はすごく細菌の絶対数が少ないので、一般的な培養検査などではきちんと検査することができない空間と言われており、MRIS検査ではその微細な細菌を詳細に調べることができます。妊娠にとって有利なラクトバチルスがいるのかどうか、ラクトバチルスという有利な菌を邪魔するような細菌がいるのか、また慢性的な子宮内膜炎というのも不妊の原因になると言われているんですけれども、その慢性子宮内膜炎と関連する細菌を調べる検査も同時に解析することができるのが MRIS 検査です。検査の方法は子宮の奥の部分を取る子宮体部がん検査と同じような検査で、子宮の内膜を吸引して取ってきますので、外来診療の中で検査が可能です。検査にかかる時間は1分程度となりますが、少し痛みを伴う場合もありますので、痛み止めの座薬などを使ったり鎮痛剤の内服などをして痛みを軽減しながら行っています。検査結果についてはアイジェノミクス様に届いてから約2週間でクリニックの方に帰ってまいりますので、皆様にもそのぐらいに結果が届くというイメージで持っていただけたらと思います。こちらの MRIS 検査は先進医療技術にも認定されている自費の検査となりますので、検査の価格に関しては各クリニックや各施設によって定められています。
先生、この検査を導入されたきっかけ教えていただけますか。
はい、実は当院はアイジェノミクス様が MRIS 検査を導入した2018年から積極的にこの MRIS 検査を行っているんですけれども、やはりきっかけとなりましたのは、その頃海外で治療を受けられていた患者様で、正常な卵を受精卵を戻してもなかなか妊娠が子宮の中に成立しないという方が、この子宮内細菌叢の検査を行って子宮内細菌叢を適正化したところ、初めて妊娠されたということを我々も経験しましたし、やはりその頃から子宮内細菌叢と着床不全、反復流産と子宮内細菌叢の関係などが報告されるようになってきて、やはり私たちもそこは無視できないだろうということから導入したというきっかけになっています。
はい、ありがとうございます。
はい、今先生、反復流産とですね、対象の方ということがお話がありましたが、他にどのような方が受けると良い検査でしょうか。
はい、当院では良いグレードの受精卵を2回以上戻してもなかなか妊娠されない患者様ですとか、あとは原因不明の流産を繰り返されている患者様、他の検査で慢性子宮内膜炎が疑われる方、あとは細菌性膣症などが難治性でなかなか治療に走行しない患者様については積極的に検査をご提案していますし、最近では出産歴があるのに2人目不妊、3人目不妊など一度妊娠したことがあるけれども次の妊娠がうまくいかない場合、やはり変わる要因として一番大きく考えられるのが環境要因の中でも細菌叢なのかなと考えておりまして、そういった妊娠歴があるけど不妊期間が長い方には積極的に検査を提案するようにしています。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
続き神谷レディースクリニック井上七菜子先生にお話を伺います。先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
先生、前半にですね、エマアリス検査について教えていただいたんですが、この検査誰でも受けることができるんでしょうか？
はい、こちらの検査は先進医療に認定されている検査ですので、先進医療として検査を受けられる場合には、慢性子宮内膜炎のがという病気が疑われる方になります。
はい。
ですので、前半部分でお話をしたような、そういった背景がある方が検査の対象になってきます。ただ、自費の検査ではありますので、先進医療を導入されていない施設ですとか、先進医療とは関係なく検査を受けられる方は、希望の方に検査を受けていただくことが可能です。
はい、ありがとうございます。
先生、検査を受けていただいて、その検査の結果を受けて、どのような治療が行われるんでしょうか？
はい、検査では、まずはラクトバチルスを邪魔するような細菌がいるかどうかがエマでわかり、慢性子宮内膜炎と関係するような病原細菌がいるかどうかがアリス検査でわかります。そういった病原細菌に分類される細菌が検出された方については、菌のその検出された種類であったり、量に応じて抗生物質などの治療を行うことが多いです。ただ、抗生物質によって妊娠にとって有意なラクトバチルスも少なくなってしまうリスクも伴いますので、抗生物質を、プロバイオティクス治療などを引き続きご提案します。また、細菌がほとんど検出されないような方もいらっしゃるので、そういう場合には悪い細菌が増えてこないように、こちらの方にもプロバイオティクス治療という形で、そういった、抗生物質とは違った守るような治療をご提案することがあります。
はい、先生、子宮内細菌層検査を受けた方と受けなかった方で妊娠率などに差はありますでしょうか？
はい、こちらについては当院で臨床研究を行った結果を論文にご報告させていただいているんですけれども、3回以上受精卵を戻しても妊娠が成立しない方に検査を希望しますか希望しませんかという自由意思に基づいて、検査を行った方と行わない方の提案後の妊娠予防を比較させていただいたんですけれども、なんとですね、検査を受けた方は検査を受けた後初回で受けなかったことと差がつくぐらい妊娠率が変わりましたので、やはり一定の背景がある方には検査を受けていただき、それに対して適切な治療を受けていただくことで妊娠率アップ、また最近では我々の研究では妊娠までの期間の短縮といったところで早期妊娠につながる印象を持っています。
ですね、適切な治療を受けていただいた後で妊娠率にやはり差があるということですね。
はい、
はい、先生、検査を受けるにあたり患者さんが何か気をつけることはありますでしょうか？
一応検査はですね、排卵直後から、高温期の時期に行うことが多いので、やはりその期間は一応妊活がタイミングであったりとか、一般不妊治療はお休みになりますし、その検査の月は受精卵を戻すことができないので、ちょっと検査がお休みになる期間が生じますから、必然的に何らかの要因で他の要因で検査を治療がお休みになる期間があると思うので、そういった期間をうまく活用していただくのもおすすめです。
はい、そしてリスナーの皆さんも結構気になるところかなと思うんですが、子宮内細菌層検査、保険、助成金などの保障についてこちらはどうでしょうか？
はい、MRS 検査を先進医療として行う場合には、ご自身が入っている任意の、生命保険などの先進医療特約なども適用になる方も多くいらっしゃいますし、先進医療については不妊治療とセットで各自治体が助成金などを設けているところも多くあります。
はい、
東京都も先進医療に対する助成金が受けられると聞いていますので、はい、もちろん MRS 検査も先進医療の対象になっていますから助成金も受けられます。
はい、
先生、最近は膣培養検査というのも販売されていると思うんですが、子宮内細菌層検査は膣培養検査で代用可能なんでしょうか？
はい、やはり膣と子宮はつながっている臓器ですので、もちろん膣の状態は子宮に反映されることもあります。膣と子宮を同時解析した結果によりますと、8割ぐらいの細菌は一致しているものの、やはり2割ぐらいは一致していなかったという報告もあり、膣と子宮が必ずしも相関するとは限りません。で、当院では膣の培養検査、まあその MRIS 検査とは違うんですけれども、膣の培養検査とそれから MRIS を同日に行っているんですが、もし膣培養だけその方が行っていたとすると、 MRIS と同じような治療を受けられたかどうかということを検証しますと、実は膣培養ではその MRIS の異常を検出できなかった方というのが異常群の 50% 以上に見られました。ので相関する場合もありますが、難治性不妊などの場合には子宮の状態を必ずしも膣が反映しているわけではないので、やはりちょっと検査としては膣検査よりハードルが上がりますが、MRIS 検査で子宮内環境を調べてみるというのは大事だなというふうに感じています。
はい、ありがとうございます。必ずしも相関するというわけではないんですね。
はい、
はい、先生、子宮内細菌層検査についてたくさんお話を伺ってまいりましたが、改めてですね、この子宮内細菌層検査の重要性やメリットについて教えていただけますでしょうか？
はい、子宮内細菌層 MRIS 検査は日本だけでなく世界各国で行われている検査になっていまして、やはり的確に診断することで、病原細菌が見つかった時に適切な抗生剤治療につながるというのが最大のメリットです。やはり抗生剤をたくさん使うことで体の常在菌も減ってしまいますので、抗生物質を適切に選択して、不要な方には抗生剤を使わないようにするというのが今後もっともっと重要になってくると思います。ですから MRIS 検査というのは、子宮妊娠するための場所の状態を把握して抗生物質が必要なのかどうかを判断する上ではとても重要な検査だと感じています。
お時間となりました。今日は神谷レディースクリニック岩見奈々子先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。